民事訴訟法第26問。2022年12月10日土曜日、問題。工務店 X は Y からその自宅の耐震工事を請け負い、工事を完了して引き渡した。ところが Y が請負代金500万円を支払わないので、X は Y に対して請負代金請求訴訟を以下本件訴訟というを提起した。Y は本件訴訟の口頭弁論記述において、私は確かに請負契約を締結しました。しかし、我が家の耐震強度は十分で、耐震工事など必要ないのに、X が耐震強度が足りず、建築基準法に違反していると偽って、私に工事を進めたため、私は工事をしなくてはならないものと信じて契約をしたのです。私は騙されたのですから、請負契約を取り消しますと主張した。Y の主張の訴訟法上の意味について説明しなさい。慶応義塾大学法科大学院平成20年度、聴聞括弧1。回答。第1、請負契約の締結を認める旨の陳述について。立1、X は Y に対し、請負契約に基づいて、請負代金を請求している。そして Y は、請負代金の締結を認める旨の陳述をしているので、かかる陳述が裁判上の事約179条に当たることが考えられる。立2、裁判上の事約とは、相手方の主張と一致する自己に不利益な事実の陳述を言う。括弧1、不利益なとは、相手方が説明責任を負うことを意味する。請負契約の成立は、原告たる X が証明責任を負う事実であるから、Y にとって不利益であると言える。括弧2、また裁判上の事約が成立するのは事実についてであって、法律上の主張についてではない。なお、事実とは使用事実に限定される。使用事実との関係で証拠と同一レベルに位置づけられる間接事実や補助事実にまで拘束力を発生させると、裁判所の自由心証247条を侵害するからである。い本文では Y は請負契約の締結を認めているが、そもそもこれは X の法律上の主張と一致した陳述であり、定義上裁判上の事約に当たらない。実質的にも権利関係の存否に関する判断は裁判所の専権に属するものであるところ、必ずしも法律知識に精通しているとは限らない当事者の主張に拘束力を発生させるべきではないことからも、裁判上の事約と見るべきではない。しかし、具体的事実の陳述と見ることができるならば、裁判上の事約の成立を認め得る。そして、Y の陳述は、仕事の完成及び報酬の支払い、民法632条を略したということの具体的事実を認めたものと解釈できることができる。これが、請負代金支払い請求の主要事実となる。立3によって、このように Y の陳述を解釈することができれば、Y による請負契約の締結を認める旨の陳述は裁判上の事約としての意味を有する。第2、請負契約を取り消す旨の陳述について。立1、Y は X が偽って工事を進め、これにより誤信して契約を締結したので、請負契約を取り消す旨の陳述をしている。この主張は詐欺取り消し、民法96条1項を主張するものである。立2、そしてこの主張は請負契約の成立を両立しつつ、その法的効果を消滅させるものであって、 Y が証明責任を負うものであるから抗弁としての意味を有する。第3、結論。以上より Y は裁判上の自白と抗弁を同時に主張しており、制限付き自白としての意味を有する。以上。